山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり、今日も聞いていただきありがとうございます。気がつくと8月、そして立秋も過ぎ、暑さは残暑と名前を変えます。残暑お見舞い申し上げますですね。お盆は里帰りという方も多いでしょうし、和歌山は帰ってくる方を迎えるというケースも多そうです。今年はお盆休みを含め大型連休という方もあるようで、いつもと違ってご旅行も多いかと思います。それにしても怪我などのないように楽しい夏に来てくださいね。さて、今日この時間皆さんに聞いていただくのは、実はお生まれが紀南の方で、現在は神奈川県の鎌倉にお住まいの柴崎周平さんという方の詩を2編聞いていただきます。柴崎さんは中原中也や堀口大学に影響を受け、16歳で詩を書き始めます。現在は郷土の紀南地方を主な題材とした詩集の制作中ということで、とても楽しみにしてるんです。ではこの季節ぴったりのこの詩から聞いてください。柴崎周平さんで夏の朝。サギが立っている。湖面の上でしなだれた柳の枝に似て、瓦礫の緑からガーガーと喉を鳴らしながら生えている。女が笑っている。私の傍らで今は亡き祖母との暮らしについて、真っ白い肌を振り回しながら笑っている。その黒髪は毛の先まで傷ついて、遠い潮風を巻きつけている。美しいものをただ美しいと言いたいのだ、と彼女は言った。その声があんまり透明なものだから、私の手はとうとう彼女に触れることはない。小さくなっていく雲の切れ端とともに、サギはもう戻ることがない。季節を連れて飛び去っていったのだ。画家は筆で、そして詩人はそのペンで目に映った風景を書き写します。とても透明な夏の朝の風景が目の前に現れました。続いては少年時代のことを書いた室の絵、あるいは少年時について聞いてください。扇ヶ浜、白良浜、二つの海那に抱かれて、私はあの頃日ごとに新しくこの世に産み落とされていた。同じ景色は二度と訪れぬかの町、ひたすらに感覚を磨かれ、感じやすいばかりで、その繊細さに十分対応する言葉もないままに、友人たちもまた苦しんでいた。 共に手を振り返った町、理念より情熱が先立ち、太陽までが我を忘れて泣きじゃくっていた町、扇ヶ浜、白良浜、二つの海難に抱かれて、私はあの頃日ごとに新しくこの世に産み落とされていた。藻のように揺らめいていた岸辺での暮らしよ。実はこの番組のことを聞いていただいて、柴崎さんが詩を送ってくださったんです。その中には長編詩もありました。時間の関係でご紹介できなかったのがとってもとっても残念です。柴崎さんにはこの後もまた書き下ろしの詩をこの番組で紹介させてくださいとお願いしています。今住んでいるところは違いますが、心がこの和歌山にある詩人、素敵ですよね。皆さんもぜひご自身の詩、番組宛にお送りください。ご紹介をさせていただきたいと思います。今日は柴崎秀平さんの詩2編をまず聞いていただきました。福山秀美の心のしおり、続いては新見南吉の足という可愛らしい作品を聞いてください。2匹の馬が窓のところでぐーるぐーると昼寝をしていました。すると涼しい風が出てきたので、一匹が草目をして目を覚ましました。ところが後足が一本しびれていたので、よろよろとよろけてしまいました。おやおや、その足に力を入れようとしてもさっぱり入りません。そこで友達の馬を揺り起こしました。大変だ、後足を一本誰かに盗まれてしまった。
だってちゃんとついてるじゃないか。
いや、これは違う、誰かの足だ。
どうして？
僕の思うままに歩かないもの。ちょっとこの足を蹴飛ばしてくれ。
そこで友達の馬はひづめでその足をポーンと蹴飛ばしました。
やっぱりこれは僕のじゃない、痛くないもの。僕の足なら痛いはずだ。よし、早く盗まれた足を見つけてこよう。
そこでその馬はよろよろと歩いて行きました。
いや、椅子がある。椅子が僕の足を盗んだのかもしれない。よし、蹴飛ばしてやろう。僕の足なら痛いはずだ。
馬は片足で椅子の足を蹴飛ばしました。椅子は痛いとも何とも言わないで壊れてしまいました。馬はテーブルの足やベッドの足をポンポン蹴って回りました。けれどどれも痛いと言わなくて壊れてしまいました。いくら探しても盗まれた足はありません。
ひょっとしたらあいつが取ったのかもしれないと
馬は思いました。そこで馬は友達の馬のところへ帰ってきました。そして 隙を見て友達の後足をポーンと蹴飛ばしました。すると友達は
痛い
と叫んで飛び上がりました。
そら見ろ、それが僕の足だ。君だろう盗んだのは。このドンマメが。
友達の馬は力いっぱい蹴返しました。しびれがもう治っていたので、その馬も
痛い
と飛び上がりました。そしてやっとのことで、自分の足は盗まれたのではなく、しびれていたのだと分かりました。
足がしびれて感覚がなくなる、そういった生理現象も新見南吉にかかるとこんな可愛らしい作品になるんですね。
福山秀美の心のしおり。
さて今日はお知らせがあります。私たち朗読グループイーマが毎年和歌山県立図書館と共催で行っています明日を紡ぐ朗読会、これが今年第7回目を迎えます。今年は生きているということというサブタイトルをつけました。この朗読会は戦争の作品、そしてエッセイ、いろんなものを読んでいるんですけれども、その中から命の尊さ、平和の尊さをみんなで共有していこうという時間です。今年も和歌山放送ではおなじみの大先輩小林睦郎さん、そして池田佳代さんと応援を得まして、仲間たちが集まってくれました。キーボードの藤田康成さん、ブルースハープの美濃ハーポさん、ソプラノの矢倉愛ちゃん、ピアニストの森下美和ちゃん、そして今年初めて参加してくださいますハンドパンプレイヤーの平野陽平さん、オリエンタルダンサーの安香ちゃん、ダンスの監修は大親友のエヴァ佳代さんがしてくれます。そして朗読になくてはならない音響効果は有田にお住まいの山崎悟さんが応援してくださいます。入場は無料です。日にちを申し上げます。もしよければ皆さんの手帳にですね、赤丸つけておいてください。8月25日日曜日、1時半の会場で2時からの開演です。場所はメディアアートホール、高松にあります県立図書館の2階のホールです。入場は無料、事前の申し込みは不要です。皆様のお越しを心からお待ちしています。福山秀美の心のしおり、ではまた来週。